聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書7章の14節から17節。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、災害を選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、災いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民とその家の上に、エフライムがユダから別れて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。新約聖書マタイによる福音書の1章18節から25節まで。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。あなたの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。
大降雪の時を迎えて、私たちはクリスマスに向かう歩みを整えております。そうした中で今日は、主イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。そういう言葉で始まる、主イエスご降誕の物語に耳を傾けながら礼拝を捧げたいと思っております。早速その御言葉に目を向けますが、この物語は、はじめから唐突にこのように語り始めます。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。考えてみると、随分乱暴な話です。ヨセフもマリアも、何も知らないうちに、二人は神の御業に巻き込まれたような形になりました。しかも人々が喜ぶような嬉しいことならともかく、周りから見れば、この二人が掟に背く重大な罪を犯したとしか思えない、そういう危機的な状況の中に突然突き落とされたようなものです。聖書はあまり、詳しくは記しておりませんが、この時の二人の苦悩は、まさに想像を絶するものがあったに違いないのです。そしてこのマタイによる福音書では、特に夫のヨセフの方に、光が当てられます。19節で、彼についてこのように言われます。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。 まあ、彼にすれば状況から判断して婚約したばかりの妻マリアに裏切られたとしか思えなかったでありましょう。自分に身に覚えのないところで妻が子供を身ごもった、そうなればもうそれだけでも大変な話です。ただ今日はそういう状況に関する、まあ、そういう状況に対してヨセフの中に浮かんだ内面的な感情であるとか、苦しい心理状態をあれこれと想像したり説明したりすることはしないでおきたいと思います。もちろんそんな人間的な苦悩などどうでもいい、そういうことではありません。いや、むしろその苦悩こそが私たちにとっては今大切なことです。ただ聖書はここで私たち人間の奥深くにある、もっと深く私たちの人間の奥深くにある罪ということ、そしてそれに関わる正しさということ、でそれをめぐる苦悩に注目するように促しているのです。まあ、ヨセフがマリアのことを表沙汰にすることを望まなかったというのは、こんなスキャンダルが人に知られてはたまったものではない、そういう話ではもちろんありません。この時のユダヤでは、姦通の罪を犯した女性は、石打ちの刑という残酷な方法で処刑されなければならない、そう立法で定められておりました。ヨセフがマリアのことを公に告発すれば、当然マリアは死刑ということになります。この当時の習慣ではそういうことです。ただヨセフもそこまではとても望むことができなかった。そのような仕打ちにマリアを合わせる、そこまではさすがに忍びなかった。そういうことです。ただ、いくらそのような優しさというものを持っていたとはいえ、ヨセフはやはり正しい人でありました。神の掟を重んずる人でありました。ですから、このまま全てを黙ったまま、マリアとの生活を続ける。マリアとの結婚生活に入るということもできない。マリアのことを大切に思うとともに、それ以上に神の御心を重んじ、その御心に従おうとする。彼にとっては一体どういう道を取ればよいのか、まさに苦悩する以外になかったのでありましょう。そしてその苦悩の末に最終的に密かに縁を切ろうと決心いたしますが、それが本当の意味での解決にはならないということはちょっと考えればわかることです。密かに縁を切ったところで全てが解決するわけではない。そんなことをすればマリアは一生周囲の冷たい視線の中で一人、父親もいない状況の中で子供を育てていかなければならない。どういう、そういえば、まあ、死ぬよりはマシかもしれませんけれども、やはりヨセフにとっても忍びない話です。ですから何が問題になっているのか、つまり、人間の正しさというものがもう完全に破れてしまっているということです。それが人間を覆っている罪というものの実際の姿です。ヨセフ自身は神の御心を大切にしたいと願っている。そしてまたマリアに対しても善意を持って関わりたいと思っている。でもそうした人間の側の善意も信仰心も本当の正しさを満たすことはできない。いや、むしろますます罪が増し加わっていくような決定的な破れの中に 私たち人間はやはりいるのです。その中で自分だけはそういうことを言うことのできるものは一人もいない。すべてのものが破れている。マタイによる福音書というのは、まさにこの一章の初めにおいて、こういう根源的な罪の中にいるものとして、私たち人間を見ている。そしてそれは他でもない、神様ご自身の視点でもあるということ。まず私たちはそこから、対抗説の歩みを新たに始めなければならないのです。ただ大切なことは、人間の側がそこまで破れている、完全に破れているからといって、神様もまた、もう人間はどうしようもないと、冷ややかな目で私たちを見ておられるわけではないということです。ある人は、今日のこの物語に関して、このヨセフの苦しみの背後に、さらに大きく深い神ご自身の苦悩があるといった趣旨のことをおっしゃっていました。なぜヨセフはこのような苦悩を負わなければならなかったのか、まあ、もちろんその理由を簡単に説明することなどできませんけれども、しかし大切なことは、その背後で神ご自身が苦悩を負っておられる。神ご自身がさらに深い苦しみをご自分の身に負っておられるということです。神に背いて罪に陥ってしまった、そして自分たち自身をも傷つけてしまっている人間のその罪を見て、神が激しい痛みを覚えておられる。その神の痛みに私たちは思いを向けさせられます。そしてその神様が私たちのために決断されたこと、それが21節にある主の天使の言葉に示されております。21節ですね。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。マリアのお腹の子は聖霊によって宿った子である。つまり聖霊によって神の一人子である方が人となってこの世に下ってこられたのであり、そのようにしてご自分の民を罪から救おうとされた。それが神の決断です。だからヨセフはもう何も心配しなくていいんだよ。そういうのんきな話ではありません。ヨセフが苦悩している、その苦悩の根源に今神が入ってこられる、入ってこようとされている。まあ罪人を救うために神の子がこの世に来たと聞きますと、何か敵をバッタバッタと打ち倒していくヒーローの姿を私たちは連想しがちですが、そうではないのです。罪に陥って自分自身に囚われてしまっている。そして神の御心を見失っている。そのために命がわからなくなり、どこに行けば正しい道があるのか、どこに行けば神に作られたものとしての祝福された命に立ち返ることができるのか、わからなくなっている。そういう罪人を救う道というのは、ただ一つ。神の一人子である方が人間となって、私たちと同じ人間となって、私たちの罪を になってくださる以外にないのです。神の一人子であるキリストが、私たちの罪とその悲しみを担って、十字架の上でご自分を捧げてくださる、それ以外に、私たちを本当に生かす道はないの。しかし今神がそのことを決断してくださって、御子イエス・キリストが私たちのところに来てくださる。まさに私たちを罪から救う救い主として、人々から排除されるように、貧しい馬小屋にお生まれになり、罪の渦巻くただ中に来られる。それがクリスマスのメッセージです。今申しましたように、そこには苦悩があります。しかし本当にその苦悩を担ってくださる、神が開いてくださる、神様だけが開いてくださる本当の命の希望がある。マリアは、まあ、先ほどの21節ですね。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。まあ、この時、この御言葉を聞かされたヨセフが、まあ、どこまでその言葉の真意を理解できたか、それは何とも言えないかもしれません。しかし、その神の言葉によって、彼の心が打ち砕かれて、彼を固く囲んでいた古い殻が破られて、神の御業に自分を委ねていく、神の御業に預かっていくものとなる、そういう決断をヨセフが与えられたということは確かなようであります。自分が正しい道を見つけ出していくのではない、自分の正しさを立てていくのではない、神が開いてくださる本当の正しさと本当の命を、命がどこにあるのか、どのようにしてその道を見出すことができるのか、まあ、最後、まあ、この話の結びのところにある24節25節がはこのように伝えています。24節から見てみます。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。神の一人子であるイエス・キリストがご自分の民を、いや全てのものをご自分の民として、失われてはならない宝の民として罪から救ってくださる、神ご自身が人間を覆っているあらゆる苦悩を、身をよじるような痛みと苦悩をその身に負われ、救い主となってくださる。ヨセフもその神の御心を知らされて、その神の御業に自分を捧げていくことを決断したのです。眠りから覚めると主の天使が命じた通りに行った。クリスマスの時、特に今年はまたさまざまな意味で多くの制約を覚え、まあ、もっと平たく言えばストレスを覚え、痛みを覚えています。しかしそういう中にあっても、古い私たちの罪の殻を打ち砕くために、 そういう私たちが罪に滅ぼされて、神の与えてくださる、本当に罪から清められた新しい命に生かされていく、その希望を私たちは望み見ることができる。どんな中にあっても、たとえ死というものの中にあっても、それは失われることがない、神の変わらない決断によって私たちに差し出されたものです。私たちもまた、ヨセフやマリアのように、御言葉によって示された神の御心を思い巡らしながら、一つ一つ、私たちのことを、この神に委ね、従う信仰を新たにされていきたいと思います。そのようにして、私たちが主のもとに留まり、主の命のもとにあるということを、一つ一つ確かめて自分のものとしていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、大降節にあって私たちに御言葉を与えてくださったことを感謝します。あなたはまさに私たちを罪から救うために、御子キリストをこの世に送ってくださいました。私たちは何よりもこの季節に古い自分を打ち砕かれ、貝羽桶と十字架の道を歩まれた主を迎えることができるように導いてください。特に今日は、しばらくぶりに、主の聖餐の食卓に私たちは招かれています。主の十字架の犠牲を覚えつつ、また私たちに約束されている天の祝宴の喜びに私たちを預からせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。